コモコパレード。
ほい。
はい。
じゃね。
はい。というわけでね。
ほい。
アップルワンっていうのに入ったんだけど。
アップルワン、はい。
まあ、なんか、サブスクサービス、アップルのサブスクサービスで。
はいはいはい。
まあ、いろいろ、アップルミュージックとか、まあ、なんやはや。まあ、アップルミュージックはまあ、なんか他にも、アマゾンミュージックも入ってるから、そんなにはいらないんだけど。
はいはいはい。
まあね、
うんうん、
ただ月1000円なんで、まあいいかなと思って入った。
なるほど、なるほど。
だからなんか、いわゆるゲームがやり放題なんで。
ああ、その、サブスクで。
サイコの達人とか。
おお、いいですね。
まあでも、100個ぐらいしかないんだけど、まあ増えていくし、
うんうん、
まあ Apple One アーケードに入ってるゲームだったらやり放題なんで、その。
ほいほい。
でそれで、まあなんか入ってみたのね。
はいはい。
で、ゲームも買ったというか、ダウンロードしてみて、
はい。
なんかやってみるかと思って、
うん。
で、なんていうタイトルだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあなんかちょっと鬱っぽいゲームを買ったの。
鬱っぽいゲーム、はいはい。ラムさん、それ好きだな、はいはいはい。
なんかすごいもう、人生うまくいってない。サラリーマンが主人公で、
はいはい、
そのおっさんを操作されて起こして歯磨きをしてとかになるんだけど、
はい、
でそのおっさんの携帯とかも操作しなきゃいけないのね、
うんうん、
目覚ましを止めるとか、
うんうん、
お母さんからのメールに返信するみたいなの、
うんうん、
でそのゲーム内スマホの中に、
うんうん、
アプリが入ってて、
うん、
そのアプリを開いたらクッキークラッカーを簡単にしたようなゲームやったり入ってたのね。
はいはいはい。
クッキークリッカーね。クッキークリッカー。
はい。
4時間ぐらいです。
あ、その中でもそのゲームできるんだ。
ゲーム内ゲームで。クッキークリッカーみたいなのができるから、ゲームはまだね、本編は15分ぐらいしか進めてない。
クッキークリッカー部分だけ4時間進んだの。
そう、4時間進んで、一応クリアしちゃって、クレベル100にしちゃって。
クッキー役の好きだな、この人。だって、本家のクッキークリッカーも尋常じゃないほどやってましたもんね。
尋常じゃないほどやってたよ。年単位で。
もうだって世間の人が誰も言わなくなってもずっと作ってたって言ってましたもんね。
そうだね。まあ、あれ8年ぐらい前のゲームだからね。
すごい。また出てきちゃったか。
なんだろうね、なんか面白い
よ
ね。
いや、その村田さんと僕は面白さ分からず結構早めにやめたんですけど、なんだこれと思って途中でやめたんですけど、その後しばらくしてから村田さんに会ったら、いやまだ焼いてるよって言って衝撃受けたんですけど、
そう、簡単には言えない単位になってたからね。銃の難聴みたいな言い方しないと言えない、
言えない、そのすぐにその位が出てこないやつね。
うん、なんか多分地球のにある原子を全部クッキーにしたぐらいの数になった。
やばい、やばい、本当にやばい。
だってワンクリックで何兆とかになってたと思うよ。
最後の方ですか？
うん、もうだからちょっとはっきりは覚えてないけど。
すげえな。
だから、うん。ただまあ数字って無限じゃん。
まあそうですね。
うん。いやー、楽しかったけどね。楽しい青春やったけどね。俺の ゲームの思い出、そんなんばっかりやからね。
いや、すごいんだよな。
いい空いてるか、ソリティバっていう、あの、3DS でやった、あの、ソリティアをしながら馬を走らせて、馬を育てるっていう競馬ゲーム。
すごい、だから、今ね、なんか馬娘でしたっけ、なんかね、あの競馬のやつ入ってますけど、そんなのよりも前に、村田さんも競馬とソリティアを重ねたゲームを。
めちゃくちゃやってたね。
だってなんか、ちょっと大会みたいなんで、ちょっと結果残してますもんね。
うん、もらったよ、賞品。
すごいよな、謎の。
いや、でもその、やっぱり準決勝ぐらいで負けたけど。
いやいや、十分ですけど。
だからまあ、最もやってるのがテトリスだから、いまだにやってるから。
まだやってるんですね。
まだやってるよ。
すごいな。
高校の時にテトリスがあれば大丈夫かなと思ったら、まあ、本当にそうやった。普通の人は違ったと思うんだけど。
それじゃね、違うと思いますね、それは。
だから結局いろいろあったけど、スイッチテトリスし
ちゃって。いや、いろいろ出てるじゃないですか、もう。
いや、まあなんか、もうちょっと時間があったらいろいろやろうとも思うんだけどね。だからまあ、もっと言うと、5とか欲しいんだけどね、プレステ5。
ああね、プレステ5僕も欲しいなと思ってて、ちょっと。なんとかして手に入れようと思ってるところですけど、
むしろやっぱ俺怖がりな部分があってちょっとできないんだけど、やりたいのがやっぱビレッジとかやりたいけどね。
あれは怖そうだもん。バイオ ね、バイオビレッジね。でも村田さんがまあやるのは見たい気もするけど、確かにね。
そうだからね、あ、ちょっとバイオやりたいのと同じような感じで、あのちょっと何人かで富士急ハイランドのお化け屋敷というか、富士急ハイランドに行かないかっていう話があるんだよね。
もうそういうなんか企画が、
全く乗ってこないじゃん。
知ってるでしょ、村田さんなんかにとんでもないぐらい僕は怖いのダメなんですから。
結構一緒になんか次回とか行ったりするのにもう付き合ってくれる女子がいるんだけど、
はい、はいはいはい、
その子だけだよね、お化け屋敷が好き得意、何回も入ったことがあるっていう人自体が。
あれ、それ僕は一緒に次回行ったことあります？ない人？
あるんじゃないかな。
ある人、
なんかちょっと名前は
あれだけど、あ、まあ伏せといて、はいはいはい。いや、僕、
谷口さんもお化け屋敷ダメだし。
あ、そうなんですね。あ、なんか意外な僕と共通点。谷口さんってそういうの平気かと思ったらダメなんだ。
そう、だからね、お化け屋敷好きな人ってね、めっちゃ少ないというか、あんなに並んでるから少なくはないんだろうけど、身の回りには少ないんだよね。
お化け屋敷わざわざ行きたいと思ったことないな
ぁ。やっぱ、そうそうそう。あ、でも、トッツノさんも行きたくないなって言ってたし、意外とみんなダメなんだよね。
え、でも村田さん別に好きってわけじゃないんでしょ。好きなんですか、お化け屋敷。
むちゃくちゃ苦手。俺多分全ての中で一番苦手ぐらいだよ、お化け屋敷嫌いなんだよ。
あ、じゃあそっか、まあまあ、じゃあ誰がお化け屋敷一番最弱かみたいなこと。
そうで、40分もお化け屋敷だったんで。
いや、富士急ハイランドのやつがまたえげつないんですよね。
だから6人で入ったら多少紛れん違う。
んと、
さすがに1人じゃ、北上君だけ1人とか言ったら嫌でしょ。
いや、僕本当にあの、なんか、あれよ、本当、器物破損とか、その、傷害罪で出てくる。
それを抑えなきゃいけないのも、お化け屋敷の大変なところだ
よ。いや、本当に、その、驚いたあまり何かしちゃう可能性はあるよ、本当に。
あの、カート式というかさ、あの、動くものに乗ってみるお化け屋敷って、まあ、結局、耳塞いで目つぶってれば終わるっていうのはあるんだけど、それをやるとより怖いんだけどね。
でもまあ分かる分かる、そのまあその乗り物乗ってたら時間が来れば出口に出れるってやつなのね。
あ、俺なんか去年か、去年あの花屋敷のクソクソダメなお化け屋敷でも怖かったもん。
おいや、もう僕お化け屋敷ダメだな。
何にも怖くないお化け屋敷ですら怖かったからな。あのシステム自体がもう怖いんだよ。
あ、韓国にもそういうのがあるんですか。
韓国のなんか、まあ、あった、あ、まあ、ある、あったよ。全然怖くないんだけど、怖かったもん。
そうなんだ。いや、お化け屋敷は嫌だな。
進んでいかなきゃいけないのがやっぱ怖いから。タイのお化け屋敷とかも怖かったけど、タイのお化け屋敷は20人ぐらいで入るから、あんまり怖くなかったな、やっぱり。
あ、20人で入って20人で進んでいくの？
そうそうそう、みんなゲラゲラ笑ってるからさ。
あ、それは確かに割と耐えれそうだな、聞いてると。
あと大体骸骨なんだよね。なんか骸骨かっていうのあるじゃん。
うんうん、なるほどね。
やっぱなんかお化けの感覚がタイってちょっと違うからさ、日本と。
はいはいはい。
ただあっちのお化けもなんかね、昔とだいぶ変わってきたらしくて。あの、まあ、日本兵とかも多かったらしいんだけど、昔は。
なるほど、あ、なるほどね。
やっぱね、あの貞子の影響がめちゃくちゃ強いらしくて。
おお、そうなんだ。
そうそう、まあそれはヨーロッパの方もアメリカの方もそうなんだろうけど、やっぱあの呪音じゃないか、リングの、
はい、
貞子の発明というのはやっぱすごかったみたいで。
うんうんうん、なるほど。
みんなあれにちょっと引っ張られた感じになってるよね。やっぱなんか今はそうだよね、ホラーって言ったら貞子の方が思い浮かぶもんね、ジェイソンとか。
ああ、まあそう、まあ海外的には分かんないですけど、まあ日本だとそうですね、間違いなく。
あ、だってさ、ああいうすんげえ怖いおっさんが人殺せだってあんまないじゃん。
うんうんうん、確かに確かに。
昔はジェイソンだけじゃなくていっぱいあったよ。フレディもあったし、キャンディーマンもあったし。
ああ、そっかそっか。
あったし、
うんうん、
すげえやばいやつがやってきて殺すパターンって今全然ないよ。全然ではないけど、
うんうんうん、
あったとてメジャーじゃないよ。
なるほど。
ゲームではあるよね、なんか。
まあまあ、そうですね。
それこそあったよね、ジェイソンから逃げるゲームとかね。
うんうんうん。
で、北上くんが任天堂スイッチを買ったんだって。
そう、まあ買った、まあそうですね、ちょっとあのひょんなことから手に入れて、
それで、ね、ファミコン探偵クラブでもやろうっていう。
いや、今はモンハンだけですけど、あとはあのラムさんに教えてもらったスーファミとファミコンができるあのなんだっけ、オンラインアプリ、
あ、はいはい、
あれはまあちょっと正直今忙しいんでできてないんですけど、やりたいゲームが山盛りだなと思っていつかやろうと思って見てますけど。
まあやらないで死ぬんだろうけど。
いやいやいやいや、あの隙を見てやりますよ。
本当にバカだよ。本当にやるからな。
ですね。まああの村田さんが。
やろうよ桃鉄。
あ、桃鉄やります？いや、いいですけど、あの、可愛くなったやつでしょ？
いいじゃん。まあ、レトロの収録を、なんか、あの、会って収録するときに、桃鉄の収録もしたらいいじゃん、
うん。なるほどね。いや、いいですけど、じゃあ、村田さんと二人で桃鉄でやってみます？
いいよ。で、負けたところの駅に終わってすぐ行くっていう。
いや、もう、そのなんかもう、そんな、なんでしんどいこと足すの？
深夜に12時に始めて、で、うん、あの、始発で。
いや、もう、そんな。
東京でもまあまあ辛いからね。東京駅でもまあまあ遠い。
東京駅、そう、そうっすよ。おそらく村田さん家でやるだろうから、東京駅でも始発嫌だよ、もう。
で、帰ってこなきゃいけない。お土産行って帰ってこなきゃいけない。せっかくならもう東京じゃない方がいいからね。なんか、もう東京なら、どうか。もうちょっと遠い方が面白いからね。
いや、そう
ぐらいにしてくれよ
と思う。まあね、でもその沖縄とか北海道になった日の地獄さもあるから、もうやだよそんな。 誰かあと2人捕まえましょうよ、それやるときは。
ガチで勝ちに来るんだ。意外と桃鉄もまあ、ちゃんとやると勝てるからな。
でもまあ、そうね、桃鉄なんてもうだいぶ昔のしかやってないから、今のあの可愛くなったのができるのかな、いろいろ変わってるんでしょうね、駅とか。
いや、でもベーシックには変わってないでしょ。
なんかでもカードとか増えてる気がする。
まあでも増えてはいるけど、多分、基本的には変わってないから、多分、何にも考えてない人には勝てると思うよ。
ああ、なるほどね。まあまあ、確かに確かに。
直進していく人に
も
勝てると。
うんうん。桃鉄、なるほど。桃鉄もうやってらっしゃるんですか、今は。
やってないよ。寂しくて死んじゃうじゃない
か。いや、いや、オンラインとかでほら、知らない人でやればいいじゃないですか。
オンラインで桃鉄やる気あんまりしないな。
まあ、僕も、とはいえ、オンラインで桃鉄やったことないから、あれなんですけど、まあ、あのモンスターハンターに関しては別にオンラインで知らない人とも僕は全然やる人なんで。
でもなんか最初冗談っぽく言ったけど、本当にファミコン探偵クラブが出るんだよね。
ああ、そうなんですね。なるほど。
うん、なんかすげえ怖いそうなんだよね。
ああ、今度のやつは。
今度のやつっていうかね、多分同じなんだよね。リメイク版なんだよね。
ああ、そういうこと？怖さを。ちょっとリアルにしてリメイクするんだ。
まあ絵はもうすごいよ。
うんうんうん。
でも多分でそれプラスなんじゃない？多分もう一個同じ新しい話入れるとかそういう感じじゃないのか
な。なるほどなるほど。
ねこれもなんかあったよね、細野藤彦さんの漫画でもあったよね。東京探偵なんだっけ。
ありましたね。うんうん。
ねこれ系ね。
これ系の。でも。
子供さんも書いてたよね、なんか。
あ、はい。読み切りでありましたね。
小学生が探偵するやつ。
うんうんうんうん。
いや、いいんじゃない。いいんじゃない。では、こういうゲームしかやんないんだよ、俺は。
そんなことはないと思うんですけど、そんなことはないこともないけど、難しいな。う
ん、あとはもう、数独とか。
数独渋。
テトリスなんかないかな、なんか
でもファイヤーエンブレムシリーズやってるって言っちゃって。
ああそうだね。ああなんかでもちょっと間が空いちゃってやめちゃってるな。
なるほどなるほど。まあ確かにね、ゲーム結構間空くとやめちゃうんですよね。それは分かります、僕もそうだから。
マリオとかちょっとやりたいなとは思ったけどね。
なあ、やりましょう。むしろ村田さん、マリオって全部クリアしたことあるんですか、ワンから。
いや全然ない。
ちょっとそれをじゃあクリアするまでやり続ける。
あれしかない。
ん？
もともとなんだっけ、初めて 3D になったやつはクリアした。
ああ、64かな。
そうそう64だけど、俺がやったのは DS に移植されたやつ。
ああ、なるほど。
あれは面白かったから、なんか、スーパーマリオ 3D ワールドプラスヒューリーワールドとか、ちょっとやりたいなと思って。
確かに。ちょっとね、そういうのいいですよね。村田さんとじゃあ、スイッチのゲームやる企画やりましょう、どっかでね。
なんか、ブレス・オブ・ザ・ワイルドはもうやってんだよね。
はいはい、そうですね、やってます。
電車で GO も出るよ。
電車で GO は一回もやったことないです、どれも。
山手線だよ。
山手線だよって言われても、あんまり山手線に思い出もないんで、すいません、やったことないですね。
だからあとスーパーのダゲーパーティーが出る、これは欲しいよね。
スーパーのダゲーパーティー、
野田クリスタルさんの。
ああ、ちょっとそれは確かに欲しいですね。村田さんから言われてね、野田クリスタルさん僕も好きになっちゃったんで。
1000円だし。
あれはそうなんです、アプリというかそのスイッチ上で落とせばできるんだ。
そうそうそ
う。いいですね、いいですね。
絶対面白くないけど買っちゃうよね
、買っちゃいますね。そうですね。
売れそうだよね。なんかなんやかんや
言って。いや、なんやかんやでみんな1000円なら買ってみるかやってみるかですげえ売れんじゃないですか。
ねえ、数十万本売れそうだよね。めちゃめちゃ金持ちになって
る。とかほら、なんかあのなんか YouTuber だなんだがほらやってみたみたいな宣伝するでしょみんな。
何人もいないだろうって思う。
いやいや、でも、いや、そういう人がやるとそういう人のファンも、じゃあ私も僕もってやるんでしょうよきっと。
そうだね。でもなんか好きなゲームをなんかやられるとなんかすごいこう複雑な気持ちになるよね。
まあまあね、
これは普通にやってほしかったなみたいな。もちろんね。
わかります。
でもゲームはなんかもう映画抜いてるらしいからね。
いやもうすごいっすよゲームは今ね。まあちょっとコロナで映画が今どうなかなか厳しいっていうのもあるんでしょうけど、もう今やゲームが一番すごいってイメージですね。お金は。
そうね、俺映画全然見てないもん。
ああ、僕もでも映画館にも行くことはちょっとこのコロナ禍になってから圧倒的に減りましたねやっぱね。
エヴァしか見てない。
ああ、エヴァね。エヴァ。
エヴァ見た。
見ました、見ましたよ。
バンバンネタバレしてください。
バンバンネタ、その新劇場版、ね。
エヴァの話してないかったっけ、
ま、映画のやつは村田さんがまだ見てなかったから、僕はもう先に見ましたけど、してないですね。
俺ね。
はい。
MD4D?MX4D?
はいはいはい。
4D で見たんだよ。揺れるやつ。
揺れる、動くやつ。
なんか、オープニングから、ガガガガガガガって背中蹴られるみたいな。
そんなんなんだ。
そう、高いよ。3500円ぐらいしてる。3300円とかして。
はいはいはい。
で、まあなんか、まあまあ、ちょ軽いネタバレだけどさ。
はい。
農作業をするじゃん。
はい、そうですね。はい。
で、綾波が土の匂いがするみたいなこと言うシーンがあるんだよ。ただなんか、プシーッと音がしてさ。
はい。
土の匂いがしてさ。
その 4D だと土の匂いしてくるの？
全員苦笑い。
あ、そんな感じなんや。
そういうこっちゃない。
へえ、いや僕は通常版で見たけど。
匂って匂わされるもんじゃない。
そうね、そうね、確かに。
そこが一番笑えたな。みんな映画終わった後その話してたもん。
なんか。
匂いってさ。
うん。普通にそういうことじゃないね。うん。プシューってしてくれてないよね。
なんか、船に乗った後もしばらく土の匂いしてるし。
なんかちょっとちゃいますね、それは。確かに。
うん。でも、まあ、まあ、匂いはそこだけだったけどね。
ああ。じゃあ、そこだけは、
あとは、
うん。何としても土の匂いを嗅がせようと。
なんかすげえ揺れる。なんか上向いたり下向いたりもするんだけど、
うわあ、そんな感じなんですね。はいはいはい。
ただもう前に 4D 見たのが白石の貞子かやほだったんだけど。
ああ、なるほどなるほど。
短いじゃんやっぱホラーって。まあ2時間半も揺られてるとややしんどくなってくるね。普通のやつでよかったかなって
。だって結構お高いですもんね、聞いてると。
そうそう、1500円ぐらい高いから。
ねえ、まあもう倍までいかないけど、まあ約 1.67 倍ぐらいかな。
だから あんまり映画館行かないから、
うん、
それは、
うんうん、
行った時は高い席で見るんだよね、
いつも。はいはいはい。
なんかあるじゃん、真ん中の方に特別席みたいな。
うん、ちょっとその、なんか、あのソーシャルディスタンスもちゃんとできてますよみたいな席ですよね。
そうそう、まあそのコロナ前からあったけど、
はいはい、
まあ、まあ横に壁があって、両方肘掛けがあって、
うんうん、
なんか椅子もでかいよみたいなやつ、
うんうん、
ああいう席で座るようにしてるんだけど。
なるほど。
1000円とかで金持ち気分みたいなやつ。
うん。
あの新宿から東村山帰るときもついつい特急乗っちゃうよね。
まあまあまあ、
でもまあ揺れるのがなくていいかな。普通にあんまり水とかお菓子も持ち込めないんだよね。
ああ、揺れちゃうから。
始まる前に食べてくださいって感じだね。そんな食える量じゃないだろ、ポップコーンって。
確かに、そっか、ポップコーン全部先食えば辛いな。
そうそうそう、あれはゆっくりへしょへしょ食うもんだろ。まあ、あれも嫌いなんだけど、俺あんま映画中食わねえから、
隣で、うん、
なんかほしょほしょ食われると嫌なんだけど、
うんうんうん、
あとカバンも持て、なんか下に置けないし、
ちょっと 4D はいろいろ大変ですね。
ただ Q は、
はい、
席座れなくて一番前の席で見たから。
ああ、そうだったっすね、はいはい。
だからすげえ見づらかったって思い出になっちゃって、
うんうん、
でも一番前の席で見た映画って何がともあれ、その記憶が一番残っちゃってんだよ
な。ああ、なるほどなるほど。
ベンジャミン・バトンでむちゃくちゃブラッド・ピットの顔がでかかった
の。ああ、そうなんですね。
字幕読むのに首にこうこういずらさないと字幕が読めない。
僕一番前の席ってそもそもないかもしれないです、映画館で。
なるべく嫌よね。
まあそうですね、なんか今思い出そうとしても経験がないから一度もないかも。
まあそうそう、だから俺もなんかエヴァなんかはもうしょうがないなみたいな感じだったし、
うん、うんうんう
ん、基本的に予約するから、すごい、
はいはい、
なんかそれが何らかの加減でできなかった時だよね。
なるほど。
急遽見に行った時だよね。
そういうことか。なるほ
ど。まあでもなんかそうだな、映画を全く見なくなってるな。
いやーでも減りましたね。僕も映画館で映画を見るっていうのは減りました、本当に。
だから飯ってさ、
はい、
30分もかからないじゃんか。
はいはいはい。
まあ、正直20分ぐらいじゃん。
はい。
ゆっくりめに食って。
ええ。
なんか、おそ松さんとか、トムとジェリーで十分みたいな感じがあ
るん
で。なんか、飯食いながらさ、映画見始めたんでさ、アイアンマンになる前に飯は食い終わるじゃんか。
まあ、そういうことですね。はい。はい。
なんか、もう、なんか、アジトで目覚めたぐらいで終わるわけじゃんか。
わかります。
だからなんか迷いどころよね、そこら辺は。
確かにそうですね。
今日は2時間の映画見ますっていう、なかなかね
難しいですよね。うんうん、
難しいよね。だからやっぱなんか家族とかいるとまた逆に見やすいのかもね。
ああ、なるほど、なるほど。そうかもしれないですね。
子供の好きなものを見るだろうしね。
だから、しんちゃん、クレヨンしんちゃんとかコナンとか見るんでしょうね。そうなると。
世代がもう長すぎるやつな。
うん。
今もうちょっと、リゼロとか見るんじゃないの？
あ、リゼロ？ああ、まあまあ、でも、しんちゃんとかは、今の友達のちっちゃいガキいる子、みんな見てる気しますよ、なんか。
う30年ぐらいやってるからな。
そうですね。うん。
そうなの、スーパーカブとか見るんじゃないの？違うの？
ああ、スーパーカブとかね、見そうですね。確かに確かに。
もう絶対乗らねえぞ。流行ったら乗らねえからな。
うん、そうですね。流行ったら乗らないが村田ラムですよね、やっぱね。
うん、そう。絶対に。そう。時代が追いついてきたら離れるっていう。
すっといなくなるですね。
すっといなくなる。すっと離れる瞬間に、絶対に俺は、頭の中で、カリオストロの城で、クラリスに行ってしまうの。怖いおじさんがいっぱい来たからねっていうシーンが。
うわ、浮かんだわ。ああいう気持ちなんだ、村田ラムは。
そうそうそう。なんか、思いこしゃげあったか、みたいな感じ。
ね。怖い人らがいっぱい来たからってことなんですね、やっぱ。
ゴミ屋敷にテレビ局の落下さんがわーって降りて。
そういうやつだ。
インターポールが思い越し上げあった。
うん。
おいおいさんいっぱい来たからね。立っていくよ俺は。
いやそっか、いやそうだと思った。もうもらったらまあスーパーカブには乗らないと思ってて、やっぱそうなんだ。
多分絶対乗らないよね。
今もう乗って。ああ、だから乗ってんすねって言われたらもう地獄ですもんね。
うん、地獄やに、なんか、やっぱ、そういう乗っかりしないからね。
うん。そう。いや、そういう乗っかりを村田さんはもう、やっぱ、しないっていうのがもう村田ラムイズムだから、これはやっぱり、ね。
それでどんだけ損してきたことかっていう。
損もしてるんだろうな、村田ラムを貫くためにこの人はとは思いますよ、僕も。
いや、まあ、損はするよね、それ当然。
それはそうですよね。だって、その流行りに乗っかった方が得する人が多いから、みんな流行りに乗っかる人が山ほどいるわけですから。
そうそうそう。だから、なんか、まあ、しょうがないよね。
うん。
そう、だから、あんまり誰も乗ってこない樹海とかやってるわけですよ。
誰も乗ってくれない時間になるほどね。うん。
そうそうそう。なんか、難しいよね、そこら辺は。まあでも、まあ、難しいけど、でも、一応ね、その、かっこつけてやってるっていうのは、あんまりやっぱ乗っかるとね、うまくいかないことも多いとは思ってるんだよね。
なんかその、でも村津さんの、なんて言うんだろうな、選択のラインでこれは乗っかろうって時もあったりはするんですか。例えば流行りに俺が乗っかっても俺村田ラム的にありだなって時もあったりはしたんですか。ほぼないです。
だから事故物件とかやってくれって言われたらやるよ。
ああ、なるほどね。なるほどなるほど。
うん、まあそれなりに詳しいし俺も何年もやってるから。
はいはいはい。
まあ、谷さん関連とかまあなんか何人か協調で出してくれとかそういうのは話は来るし、記事も書いてくれって言われたらさすがにそれぐらいは乗っかるよ。
うんうんうんうん。
とかまあ階段ブームですけどみたいな話の時には合わせることはあるけど、なんかまああんまり合わせに行かないみたいな感じだよね。
なるほどね。ああ、だからまあ基本は乗っからないけど、まあ、場合によっての、そのさじ加減がやっぱ村田さんの中にあるってことですね。
そうだね。だって、なんか、はずいじゃん。あんま、なんか、
流行りのものばっかり。はずいし、村田さんが流行りにバンバン乗っかり出したら、なんか僕も、どうしたのかなってやっぱなっちゃうから、その、ファンの村田ラム。
ただ、一個だけ言えるのは、
はい。
今もうめっちゃあいみょん聞いてるな
ぁ。急にあいみょんに乗っかり出したと、なんか、
乗っかってはいない。乗っかってはいないよ。
なんだろう。そういうの言わないタイプ。まあ、そういうのも、あれ？そういうのはほら、こういうとこには載せない情報だと思ってたけど、乗っかっちゃっていいの？それは。
別に、俺ごときが何かやったで。 あいみょんはもう何にも感じないやろ、竜みたいなもんやろ。
いやそんなことない、あいみょんは村ドラムに乗っかられるか乗っかられないかで変わってくるよ。これは
ゴンの親父のジンが乗ってた竜ぐらい。
あれあいみょんなの、あれは。
あのジンの親父が乗ってた竜が乗ってた竜ぐらいのサイズ。あいみょんボボって言ってた、
ボボボボって言ってるね、あれね、やつね。
どれくらいのサイズ感あるやろ、まあ、当たり前ですよ、もう奥でしょ、その再生回数が。
そう、そっかそっか、まあね。でもいやでもないのかな、逆にあいみょんが村田部に乗っかってくるみたいな歌作ってほしいな。
あでもね、あいみょんってまあまあメーヘルっぽいよね、歌ね。
ああそうそうそうそうそう、そういう感じあるある。だから
もともと言うと山田五郎さんの YouTube にすげえハマってて今。
ああ村田さんがね、
うん、美術史を解説する、
うんうん、
今のところ美術史を解説する番組なんだけど、
はい、
それでなんか替え歌を歌ってて、
はい、
五郎さんが、
はい、
それであのあいみょんの猫の替え歌でムークの歌を歌ってたのね。
なるほどなるほど。
なんか それ聞いてちょっとオリジナル聞いてみたいなと思って、
うん、
だあいみょんの猫っていうよりはもともとはディッシュが歌っ、ディッシュの方が有名なんだよね、
うんうん、
アイドルの、
ええ、
でも作ったのはあいみょんで、でなんかライブバージョンだけあって上野公園の野外ステージで歌ってるやつが、
ええ、
で聞いたらまああれだよね、どっぷりハマってる、
どっぷりハマってる。まあまあまあまあ、まあ、あいみょんいいですよね、わかりますよ、僕も勝手に。
そんなに好きじゃなかったんだけど、
ね、あそうなんですね、はいはい。なんか僕勝手に結構吉田拓郎感あるなと思って、あいみょんすごい好きなんですよ。
うん、いやなんかラジオ俺よく聞くから、
はいはい、
なんかむちゃくちゃあいみょんばっか流れてた時があって。
なるほどなるほど、なるほどなるほど。
なんかご了承されてるみたいでちょっと嫌だなって思ってた
んですけど、うん、
なんかもう全然聞いてますね。まあでもまあもともとそもそも女性ボーカル好きだしね、中島
みゆきから。ああそうね、そう、僕なんか全然村田さんって女性ボーカルの結構音楽を聴かれるんですよね、うん、そうそう、わかりますわかります。
いや猫いい曲だわ。
思ってね、なるほど。あいみょんも村田ラムに乗っかっていいんですけどね、うん、そろそろ。
だから、ね、YouTube でさ、すごい病んでる人の動画を見てんだけど、
はいはいはい、
なんかもう土地狂った行動したり部屋の中ですごいあのやってるような動画とかを見つけてきて、
はい、
それをその動画を見ながらあいみょんを聞くとなんかすごいシンクロして泣きそうになってくる。
そのあいみょんの聞き方は村田らもオリジナルすぎるけどね。あんまあいみょん聞く
とき
に
病弱な一人っ子が発明した本を読みながらユーミンかけると感動に割り増しみたいな。
なんか
小学校とかやってること変わってんだけど、
天才の発想すぎるけどな、それは。
孤独すぎるよ。
孤独すぎるよ、それは。
いやもうでもなんかね、そうやってるとね、なんかね、なんとかね、うまいことハマるときがあるんだよ、
その映像と音の感じが。うん、なるほど。
わーってひげ剃ってものすごい血が流れてるシーンがあって、
はい、
動画で、
はい、
なんかその瞬間にこううまいことなんかこの腕の中で抱きしめるよ、怪我してるならその傷拭うしとか、あシンクロした。
よしよしみたいになるんですね。
そうそう、だからやっぱりなんかいいよね、曲聴きながら街歩いてたりするとこううまいことシンクロするし。
まあまあ確かにそれはわかります、そのパチッとね、映像とこの曲がかかった瞬間にこのレインボーブリッジがとかこうバチンと当たるときありますから、わかりますよ。
そうそうそう、 もうそれも外れてるしな、なんかあいみょんって感じじゃないもん
ね。そうね、そうね、あいみょんがわーわー言われてた頃よりかはちょっとずれてきてるかもしれないけど、
だからね、ちょっとずれないとやっぱり乗っかれないよね、
うん、
おっさんはというか、うん、俺はというか。
なるほどね。
今やっぱちょっとうっせえうっせえ言ってた、ちょっと
今若者が今ど真ん中のところ、わしもですってはちょっとね、我々おじさんは言いづらいですよね。
だからね、俺結構ラジコでラジオ聞いてから意外と早いんだよね。
なるほど。
日本の歌は。
結構ポップカルチャーに関しては割と若い人と同じかそのぐらいのタイミングで入ってきてるんですね。
そうそう、そうだね。サンデーナイトドリーマーとかだと言うからさ、
うんうん、
結構いじるじゃん、
うん、
かかった曲の、
うんうんうん、
だからなんか結構なんか流行る歌っていじることが多いから、なんか知ってたりすること多いなと思うけど
まさかのまさかのあいみょん推しですけど、まあまあまあ、そうですねじゃあちょっとスイッチでなんか村田さんとやり考えましょう、ちょっとね、また今後
罰ゲーム込みで。
罰ゲーム緩めにしてほしいけど、緩めにしたらつまんないって言われちゃうと何も言えないからな、もう怖いな。まあそんなこ
と、ね、あとでもまあ俺が最後買ったらちょっとバイオとかもやりたいけどね。
それはまあ横で見てる分にはいいですけど、一緒にはやれないですね、怖くてね。でもぜひ
自分でやるなら怖くないって言ってたよ
いやでもね、もう自分でやるなら怖くないって言ってたレベルも超えてきましたよ、ビレッジとか。もう映像を見る限りあのレベルでこらえちゃうともう無理ですよ
それすごいわかるんだけど、それすごいわかるんだけど、なんかわかんないけど、プレステ1の映像って怖くない？
逆に今見るとってこと？
うん、なんかプレステの映像って気持ち悪いなって思うよね。なんか初期ポリゴンゲームってなんか、
うん、今やるとそうかもね。もう忘れちゃってるからね、脳内で。この綺麗な今のそのプレステ4とかスイッチのポリゴンに慣れちゃってるからあれだけど、そうかもしれませんね。
なんかサイとかが怖いね。サイコロ転がすやつ、
はいはい、ドンドンドンって進んでくるやつね。
うん、なんかサイとかの映像今見るとなんか怖えって思う。
じゃあちょっとまあまあゲーム企画もちょっと後々考えましょうということで、はい、
はい、はい、
じゃあみんなあいみょん聞いてください。ではでは。